詩編第一編一節。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。2編7節。主は、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与える。地の果ての果てまであなたの所有として、あなたは鉄の杖で彼らを牧し、陶器師が器を砕くように粉々にする。主の教えを喜ぶ者の幸いと題しまして、高橋先生からメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今回は何度かですね、詩編のお話をしたいと思うんですが、皆さんこれ手元にありますか？ない方はちょっと手を挙げてくださって、受付の方にもらって、持ってますか？大丈夫ですか？はい。せっかくおととしね、新しい役が出たのに、なんでまた役を出すんだろうなんてですね、思われる方もいるかもしれませんが、なかなかね、本当に詩の翻訳ってのは非常に難しい。で、いろんな可能性があるんですね。で、このように全体に見ることによってですね、ちょっと見方もちょっと行が変わるだけで見方が違ってきたりなんかしますので、ですね、新改訳とともにですね、参考にしながら見ていただきたいと思います。まず子どもたちにね、ちょっとお尋ねしたいね。子どもたち、クリスマスとイースターの時に暗唱聖句するね。暗唱聖句、何のために暗唱聖句するか知ってるか？今日の箇所で、ね、今読まれた箇所で、幸せに生きるための秘訣が書いてある、ね、これからもう長い人生を幸せに生きるためにはどうしたらいいか、どうしたらいい？主の教えを喜びとし、昼も夜も、ね、その教えを口ずさむ、また思い巡らす。真理は単純です。主の御言葉を思い巡らし、ね、それを自分のものとしていったら、あなたの人生は祝福されるんだよ。単純、まあ、ところが、ね、同時に、いやでもそうでもないっていう現実があるよね。結構ね、やっぱりクリスチャンだって一生懸命ね、礼拝大切にしてる人だってがんにかかることあるし、ね、途中で、怪我することもあるし、ひどいことになったら信仰のゆえに迫害されて首切られる人だって何人もいた。どんなふうにそれを解釈したらいいんだろうと思いますか？大人は子供に答えることができるか？その秘密は何かというと、詩編一編を二編と一緒に読むこと。詩編二編と一緒に合わせて読むとよくわかる。この詩編二編はある意味で一編の解説なんです。それと同時に、詩編二編があって初めてイエス様が現れるということの意味がよくわかる。キリスト予言の最も大切なものが詩編2編なんです。すごいことです。この詩はですね、突然、幸いな人よっていう呼びかけから始まるんです。その生き方が2節まで簡潔に描かれます。人間っていうのは、ね、人の間って書きますよね。だから、誰とお交わりして生きるかっていうことは、その人の人格形成 人格形成に決定的な影響を与える。だからまず最初に3つの否定形で、幸いな人は神に敵対する者との交わりと一線を画しているということが、悪しき者の勧めに歩まず、罪人の道に立たず、おごる者の座につかずと描かれる。そしてそれとの対比で、むしろ主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを思い巡らす、口ずさむと、何よりも主の教えを喜びとする交わりの中で生きることの幸いが描かれています。口ずさむと訳されている言葉は、新改訳の脚注に思い巡らすって訳されてますね。多くの英語はメディテイトって訳しています。ほとんどの英語はメディテイトって訳しています。ですから電車に乗りながら御言葉は口ずさまなくたっていいんですね。思い巡らしたらいい、ね、そして主の教えを喜びとしっていう教えっていう言葉は原文でトーラーです。これは狭い意味ではモーセ五章を指し、新約では律法と訳されます。思うんですけどもね、このね、本来トーラー見教えが律法って訳されたらなんか嫌な感じしません？律法、律法主義とか言ってね。もともとの意味は見教えなんです。でもそれがね、ギリシャ語でノモスと訳され、英語でローと訳され、日本語で律法と訳される中で、なんとなく神の法廷での裁きの基準ばかりが前面に響くようになった。そのため聖書を読むとかえって息苦しくなるなんていう人さえいます。しかし主の御教え、トーラーは何よりも喜びの対象であり、愛する人からの手紙のように、いつでもどこでも思い巡らすことで元気が出てくる。私たちは主に属する民、主の牧場で生かされている羊だから、主の御教えを喜び思い巡らすことこそが幸いな生き方の土台なんだ。本当にそれをいつも考えておく必要がある。ちなみにですね、主はモーセの後継者ヨシュアにこう言った。ヨシュア記1章8節、この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、また思い巡らせ、そのうちに記されているすべてのことを守り行うためです。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄える、ね、繁栄し栄えるって言われてる。でそれはね、まさに詩篇一編に書いてあること、主の御言葉を思い巡らしたら栄えるんだ。ここでは、ね、僕の訳ではその人は行うすべてが繁栄をもたらす、この流れからするとそう日本語にした方がいいかなと思って訳したんですけども、とにかくそれが流れのほとりに植えられた木だから、まあイスラエルの地っていうのは水さえあれば食物が育つ、そういう意味で流れのほとりに植えられた木。ただここでね、時が来ると実を結びって書いてありますから、実が見えない時があるんですよね。これは私たちの人生もそうです。実が見えない時がある。しかし時が来ると実を結ぶ。だから実に対して待つ必要がある。しかしその葉は日照りによっても枯れる心配がないんだ。主の教えを喜びとすることは、人は日照りになっても枯れることはないってことは、エレミア書の17章7節8節に有名な言葉が書いてあります。エレミア書17章7節8節お聞きください。主に信頼する者に祝福があるように、その人は主を頼みとする、その人は水のほとりに植えられた木、 流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さは知らず、暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配なく実を結ぶことをやめない。日照りの年にも心配がない、それが主の教えを喜びとする人だって書いてあるんです。だからエレミア書で面白いのはその直後にこう書いてある。人の心は何よりもねじ曲がっている。昔の新改訳は人の心は何よりも陰険で、ちょっと訳しすぎだなと思ったんですが、ちょっとねじ曲がっている程度だったらいいんですね。それは癒しがたい。誰がそれを知り尽くすことができるだろうか。主こそが心を探り、心の奥を試し、そしてそれぞれの生き方により行いの身に従って報いてくださる方だということを言っている。だから主の教えを喜びとする人は反映するんだけども、でも生まれながらの人間は本当にねじ曲がっている部分があって、こう癒しがたい心の闇があるんだよっていうことをここで言おうとしているんです。それがこの、4節で、悪しき者はそうではない。悪しき者って昔の訳では悪者って言ってたんですね。悪者ってはなんかレッテル貼りみたいな感じがするから悪しき者って訳し直してるんですけども、言ってることはですね、悪しき者とは何かっていうと、皆さんが思う悪しき者じゃなくて、主を信頼しない者、神を礼拝しない者を悪しき者って言われてて、ね、正しき者っていうのは主の教えを喜ぶ人を指している。皆さんは、聖書の基準からすると正しい人なんです。誤解しないでよ。聖書を読んでね、自分は正しい人だって読まないと恵まれないからね。悪しき者っていうのは主を礼拝しない人のことを指してんだから、皆さん主を礼拝しに来てんだから正しい人なんです。それを間違えてはいけない、ね、世の中にはでもね、こう日本の歴史を見合わさせても、周りを見合わせてもね、結構ね、クリスチャンより偶像礼拝者の方にいい人が多いと思わない？ごめんなさい。そういう現実ってあるんだよな。去年例えば NHK の大河ドラマで西郷隆盛がね、こう描かれていったでしょ。まあ本当に西郷さんって素晴らしい人だなっていうイメージを皆さん持ったと思う、ね、でも同時にね、書店に行くとですね、あれと重なるようにして西郷隆盛はとんでもない人間だったっていう本がたくさん並んでたんで、知ってる？人間の英雄なんてそういうもんなんです。必ず、両方の評価があるんです。完全にいい人なんていないんです。だからね、いや、このちょうどね、悪い人っていうのは、私例えば感覚で言うとね、親不孝者ってのはやっぱり悪い人だよな。でも親不孝でも結構立派に生きてる人いるんですよ。だけどやっぱり心がすさんでるんです。同じように神様に創造されながら、親不孝ならぬ神不孝をしてる人がいる。神様に対する感謝の気持ちを持たないで生きてる人がいる。そういう人は風が飛ばすもみ殻のように儚い生き方になっちゃうんだよ。そういう人は神の裁きの前に立ち往せない。罪人も正しい者の集いにはっていうことが書いてある。そして詩編一編はですね、悪しき者の道は滅びるで終わる。滅びるで詩編が終わると希望がないんだよな。だからやっぱりこう一編と二編っていうのはまとめて読んだ方がいい。で、この終わりの部分ですね、一編の終わりの部分でポイントは何かって、主は正しい者の道を知っておられる。主はあなたの歩みを知っておられる。正しいあなたの歩みを知っておられるということなんです。で、そのことの説明が二編になされる。 でもこの世の不条理っていうのは何かっていうと、伝道者の書7章15節なんかにも書いてありますけれども、正しい人が正しいのに滅び、悪しき者が悪を行う中で長生きすることがあるね。悪いことやり放題しながらうまくいってる人がいるんですよ。でそういうのを見ると、な、時間使って礼拝に来たって時間の無駄だよなんて思ってしまう人がいる。それで詩編2編が出てくる。でもね、言いたいのは、本当の繁栄っていうのは天地万物の創造主、すべての豊かさの源である方に結びついた生き方から生まれる。よく言われる例えですけれども、明治から昭和にかけてですね、偉大な伝道者の一人に木村清松っていう先生がいた。木村清松さんはアメリカに留学してですね、本当に苦学して、お勉強して、帰りがけにね、土産、心の土産としてナイアガラの滝を見に行った。見て、わあすごいな、ナイアガラの滝ってね。だからその隣にいたアメリカ人がですね、この日本人にこう聞いた。お前の国にはこういう立派な滝があるかって聞いた。だから木村清松さんは何と答えたか。この滝は私のお父様のものですって答えたんだよね。いいね。これはアメリカ人のものじゃないんだ。このナイアガラの滝は私のお父様のものなんです。そうでしょ？ナイアガラの滝はあなたのお父様のものなん。あなたのお父様は天地万物の創造主だから。そのように考えながら生きると、私の人生はいろんな意味で開かれてくるんだよっていうことなんです。世の人々は時にですね、俺は神に頼らなければならないほど落ちぶれてはいないなんていう人がいるんですけれども、それは本当に創造主を悲しませること。考えてみたらね、地球がこうやって同じ速度で回り続けてるってこと自体が不思議でしょ。この自転の速度が遅くなったらどうなるかって言ったら代表が気になるとかですね。大変なことです。全ては神の憐れみによる。で2編の初めに、なぜ国々は騒ぎ立ち、主と油注がれた者に逆らうのかという文章が出てきます。この言葉は使徒の働き4章25節で引用されて、ね、いわゆるクリスチャンが迫害されるっていうことの予言として出てきます。この部分っていうのはですね、ヘンデルのメサイアっていうのをね、本当に聞いてみるといいと思うんですね。この部分は Why do the nations so fearlessly together? Why do the people imagine vain things? とにかく、なぜ人々は騒ぎ立ち、そして人々は虚しいことに思いを巡らしているのかというですね、この2編の初めの言葉が美しく歌われる。言いたいのはね、キリストにあって勝利が与えられているはずなのに、なんでそれが世の人々にわからないんだろうかっていうことなんです。でも勝利が明らかになった時こそが、また敗北が明らかになった時こそが、争いが激しくなるっていうのが戦争の現実なんです。例えばよく言われる第二次世界大戦でドイツの敗北が決定的になったのはノルマンディ上陸作戦の時ですよね。でそれからヒトラーが自殺するまで1年あるんです。その1年間の間に途方もない犠牲が現れた。太平洋戦争における日本の敗北はいつ決まりましたか。開戦から半年後の、たった半年後の1945 ごめんなさい、1942年6月のミッドウェー海戦です。あれ海軍力なくなったから石油がもう来なくなったんですよ。あれでどう考えたって勝てっこなくなったんです。それから3年間どれだけの悲惨なことが起こりましたか。負けが決まった途端に戦いは激しくなるんです。それが、ね、この世のサタンとの戦いだ。だからサタンは今自分たちの負けを、ね、こう確定した。だからこそ必死になって私たちを混乱に陥れようとしているってことなんです。そういう中でこの世で、ね、神の民は少数派ですから、ね、神に逆らう人々が虚しく思い巡らす。2編の1編でですね、人々は虚しく思い巡らすっていうのは、あのこの新しい訳ではですね、企むって書いてあって、以前はつぶやくと書いてあるんですけれども、原文はですね、あのさっきの主の御言葉を思い巡らすっていう、この思い巡らすっていうのと同じ言葉が使われているんです。だからね、神に逆らう人々はですね、虚しい思い巡らしをしているということなんです。例えばこういうことです。あの第二次大戦の時、ナチスドイツによってひどいことが行われ、600万人のユダヤ人が殺された。で、私たちの感覚からすると、ね、あ、神を信じる民は何のいいこともないんだな、だって600万人も殺されちゃったんだからって思うよね。それが虚しい思い巡らしだって言うんですよ。でもユダヤ人はそれをくぐり抜けて、ユダヤ人はほとんどどう考えるか知ってます？それをくぐり抜けてユダヤ人ほとんどの人はこう考えるって言うんです。こんな悲惨が世の中にあるのに、どうして神を信じないで真っ当に生きていくことができようかと。これほどひどいことがあるのに、神を信じないで人格を保つことができないよねって考えるのが神の民なんです。物事は考えよう、ね、それをだから否定の方に持って思い巡らしもできるし、ね、いや、だからこそ私は神を信じるんだというふうに考えることもできる。実際それを信じる人によって、ね、第二次大戦後新しいイスラエルっていう国が生まれたりしますよね。またあれからですね、ユダヤ人とですね、いわゆるそれまであのユダヤ人を迫害してたクリスチャンの間に和解がなったっていう、ね、あの第二次大戦の時まで多くのクリスチャンがユダヤ人を軽蔑してた。でもね、それが自分何をもたらしたかっていうことを知った時に、あのやっぱりアウシュビッツの経験を通してクリスチャンと伝統的なユダヤ人が和解するようになったんです。だからね、本当に全ての中に神の支配を見ることができる。それなのになんでこの世の支配者たちはそれが見えないんだろうっていうところが、この2編の初めの部分に書いてある。なぜ地の支配者たちは結束して主と油注がれたメシアに逆らうのか。キリストに逆らっている。でもこれはね、クリスチャンが、キリスト者が迫害されるのはまさに詩編2編に書いてある通りじゃないかって初代の教会の人は考えた。彼らはね、悪魔に操作されてるだけだ。でこの世の人々もですね、いや神を信じたって堅苦しいだけだよなんて考える。これも知らないうちにサタンに惑わされてるんだ。4から6節では、天に座す方はそれを笑う、主は彼らをあざけりって ここの主はアドナイっていう言葉、主人っていう言葉が言われてるんです。だから天に座す方はこの世界の主人なんだ。そして神に敵対する者をあざけって燃える怒りでおののかせ、怒りを持って語る。その語られた内容が、私は私の王を聖なる山シオンに建てた。私は私の王を聖なる山シオンに建てたっていうことなんです。これを書いたのはダビデです。ここの書いてはないんですけれども、使徒の働きでね、引用されるときにダビデが書いたっていう形で引用される。で、そしたらね、ダビデがですね、主が、ね、王を聖なる山シオンに建てたっていうふうにこれを理解してこれを書いた気持ちになったら面白いと思わない？だってそれまで、ね、ダビデは散々な迫害を受けたんです。サウルから、その前の王様サウルからね、やっとこの迫害がやんで、そして自分がエルサレムで王となった、それは主の御業だっていうふうにダビデは喜んだ。で、それがこのキリスト予言としてはどう理解されるかっていうと、神はダビデの子を、ね、立てた、王として立てた。それがどこにおいて明らかになったかっていうと、キリストが十字架にかかった時、キリストは王座についた。そしてキリストの支配が明らかになったっていうのは、キリストが復活した、キリストは死に打ち勝った。それがダビデの子がシオンにおいて王権を確立したっていうことを言ってるんです。だからここに書いてあることは、イエス・キリストは今王の王、主の主なんだっていうことなんですね。でも同時にね、私たちは考えなきゃいけないのは、神様はね、この地上に確かに目に見える権威者を立てているってことなんです。だからこの世の権威者とキリストの支配はね、時に矛盾するけれども、でも多くの場合、この世の権威者は神によって立てられたものとしてやっぱり尊重しなきゃいけないってことなんです。だから使徒パウロはですね、あの悪名高いネロがローマ皇帝であったときにこう言ってる。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。だからこの世の政治指導者を一方的にバカにしたりあざけたりしてはいけない。キリストが立てている。時が来たらダメな政治指導者はキリストご自身が廃してくださる。あなたが反政府運動を一生懸命やらなくても、時が来たら神はそれを成し遂げてくださる。だからあなたに求められていることは何かというと、今置かれている場で黙々と自分に果たされて、自分に託されている責任を果たすこと、毎日の仕事に邁進することが何よりも大切なんだ。また私たちが愛の交わりを築き上げることが大切なんだ。戦いは別の反動を生みます。すでにキリストの支配は確定しているということを、ね、この 2編の6節、私は主ご自身が私の王、主の王をすでにシオンに建てた。そういう中で詩編2編7節ですね。主はこの世界に対して布告、制定を発せられた。あなたは私の子、私は今日あなたを産んだ。今日あなたを産んだっていうと、皆さんどんなイメージにするんですか。 産むっていうと誕生させたってことでしょ。だけどよく文脈を見てください、ね、私に求めよ、国々をあなたに受け継がせ、地の果てまであなたのものとするっていうことですから、今日私があなたを産んだっていうことは、ね、王として即位させたってことなんです。キリストを王として即位させたってことだから、この今日私はあなたを産んだっていう言葉はですね、使徒の働きではですね、いわゆる使徒の働き13章33節ではですね、神はイエスをよみがえらせたっていう言葉として解釈されています。またヘブル書ではですね、イエス様が神の右の座につく大祭司となって、ね、あなたのために取りなしをしてくださる。さっき黙想の御言葉でローマ8章の箇所を読みましたね。キリストがあなたの味方となって神の右の座について取りなしてくださる。だから何があってもすでにあなたは圧倒的な勝利者なんだって言いました。そのことの根拠が、あなたは私の愛する子、私今日、あなたを産んだってことですね。そして私に求めよ、国々をあなたに受け継がせ、地の果てまでもあなたのものとする、ね、キリストはすでに王なんだ。イエス様がバプテスマを受けたとき、天から声がした。どういう声ですか。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。これはまさにキリストの王としての即位を表している。イエス様が十字架にかけられたとき、裁判の席で何が決定的な死刑の理由になりました。イエス様がね、私は神の子であるっていうことを言ったばかりかね、ダニエル書7章13節を引用しながら、あなた方は今からのうち人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲とともに来るのを見ることになります。人の子、私は力ある方の右の座につく、つくものなんだって言ったんです。今裁判を受けているイエス様が、私は王の王だって言ったんですよ。神の右の座についているものだって言ったんです。ほんで冒涜罪で十字架にかけられた。私たちクリスチャンはそれをね、嘘ではなくてそれは本当だって受け取るものでしょ。イエス様は王の王としてすでに、ね、神の右の座について私たちのために取りなしていてくださるってことを告白してるんです。だから何があったって大丈夫なんだよってことなんですね。で9節でですね、あなたは鉄の杖で彼らを打ち、焼き物のように粉々にするって、こう粉々っていう感じが書いてあるんですけれども、黙示録でこの御言葉は3度引用されるんですね。黙示録でこの御言葉が3度引用されるとき、ね、この方は鉄の杖で諸国の民を牧する、鉄の杖で諸国の民を牧するっていう表現で引用されます。だからイエス様は力を持ってこの地を治める方だということが言われているんです。でそれは今目に見えませんよね。でもね、いつも言う旧約聖書に書いてあるね、キリスト予言はいつもね、クリスマス初臨とね、世の終わり再臨がセットに書いてあるんです。初臨と再臨がセットに書いてある。イエス様はクリスマスの時に初臨、初めておいでになった。で、世の終わりに再びおいでになる。ということをセットで考える必要がある。そしてキリストが力を持ってこの世の悪を裁くっていうのは、世の終わりに実現することなんだって書いてある。だからキリストは鉄の杖でこの世の権力者を粉々にするんだよっていうことがここで言われてる。本当にね、この イエス様が現れる千年前にね、ダビデがこの詩編2編を書いてるってすごいと思わない？なかなか世の中思い通りにならないけども、でもキリストはすでに王の王、主の主とされるんだ、キリストはこの世界を正す方なんだっていうことが書いてある。だから詩編2編の1節から9節までを、ね、さっきのメサイア、ハレルヤ、ヘンデルのメサイアがね、こう記されてって、その結論はどうなるかというと、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤでしょ。そして、For the Lord Omnipotent Reigns といって、全能の王が支配をされる、治めておられる。The kingdom of this world is become the kingdom of our Lord。この世の王国は私たちの主とそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。これ全部黙示録の御言葉ですね。 He shall reign forever and ever. He shall reign forever and ever、ね、彼は治め続ける。彼はすでにこの世界を治めているんだっていうのが、ハレルヤコーラスの意味なんです。キリストはすでに治めているんだっていうことが繰り返されるんですよ。あれ聞くとね、本当にね、なんでこんな不条理があるのかと思いながら、でもすでに天においてキリストの王座は確定し、キリストの支配は確定しているんだ、やがて時が来たら全て明らかになるんだと思って、本当にね、ほっとするんです。そしてこのハレルヤコーラスがね、初演されたのは1742年だったかな。それで43年にロンドンでですね、演奏されたとき、ヘンデルの指揮によって演奏された。その時にですね、イギリスの王様ジョージ2世がそこにね、聞きに来てた。ジョージ2世っていうのはですね、イギリスの大英帝国の繁栄のですね、基礎を築いたハノーバー朝の2代目の王様なんですね。とにかく大英帝国の基礎を築いたような立派な王様なん。その王様がね、このハレルヤが始まった時にですね、突然ね、起立したんです。で、それに倣ってみんながですね、起立した。どうして起立したんだと思います？それはキリストこそが王である、王であるキリストの前に座って寝そべって、いや、イエス様なんて言ってられるかということで起立した。それ以来ですね、ハレルヤコーラスが始まると多くの人は起立するって言うんですね。起立するのが、まともな演奏の仕方かなと思いますけど、とにかくですね、とにかくそれはですね、10節11節にね、2編の10節11節、それゆえ今王たちを悟れ、地の支配者を教えを受けよ。まさに地の支配者が教えを受けて、ああ、キリストこそが王であって、私は代理の王なんだっていうことを告白したっていうことですね。そして12節、巫女に口づけせよっていうのは、巫女、キリストに進化の霊を取れっていうんですね。本当の王はキリストご自身なん。巫女はね、黙示録では弱さの象徴としての子羊、弱さの象徴としての子羊と呼ばれながら、同時に巫女は右手に7つの星を持ち、口から鋭いモロハの剣が出ていて、顔は照り輝く太陽のようであったって黙示録では表現されます。黙示録ではキリストの弱さと圧倒的な強さが同時に並行して記されます。気をつけなければいけないのは、キリストを王として口づけする者は幸いなんです。でもキリストに反抗する者は砕かれる。だから救いと裁きはいつもセットになっているんです。その点を私たち忘れてはいけない。 私たちは、しかしキリストのうちにあるものは苦しみ迫害上危険に囲まれながらすでに圧倒的な勝利者とされている。私たちよく言うね、自分がキリストを信じてるっていうより、あなたがキリストに捕らえられてるんです。私たちはキリストに捕らえられて、キリストの愛に取り囲まれて今生かされている。だからキリストのうちにあるものとして最終的な勝利はもう確定してるんだよ。だからあなた方の労苦は主にあって無駄ではないんだ。主の教えを喜びとする者は行うすべてが繁栄をもたらすっていうのは断言できるんです。ついつい、ね、僕なんかもカウンセリングがやってるとですね、やっぱりそう方程式通りにならないね、なかなかうまくいかないよね人生は、でもね、うまくいかないよねっていうことに同調するのが、まあ、癖なんですけども、気をつけなきゃいけないのはね、そういう点で根本の根本を忘れちゃいけない、ね、主の教えを喜びとするものは、ね、地上的にね、一時的にこう不幸だとか迫害だとか災いに遭うとしても、ね、こう永遠の観点からしたら、主に従う者は、主の教えを喜びとする者は幸せになるんです。反対に言うと、主の教えを軽蔑する者は不幸になるんです。真理は単純です。その単純をわきまえた上で、一つ一つの例外を対処していかないと、知らないうちに例外に飲み込まれてしまって、ね、いや、信者って何もいいことないんだよ、あ、そうだよね。これはありえない。主の教えを喜びとする者は繁栄する、ね、ね、今ずっと聞いてなかった子どもたちも多いですけども、ね、子どもたちも最後に覚えて、ね、何だった幸せになる秘訣は、主の教えを喜びとし、昼も夜もそれを思い巡らす、ね、一時的に例外に見えることがあっても、詩篇2編を見ると大丈夫だということが分かる。お祈りしましょう。天のお父様、本当に主の教えと喜びとするものは、主の教えを喜びとするものは、日照りが来ても葉が枯れることなく、いつも葉を茂らせ、時が来ると実を結ばせることができます。その永遠の観点からすると、主の教えを喜びとする者は行うすべてが繁栄をもたらすと断言できます。どうかその根本を私たちが忘れることがありませんよ。同時にキリストに反抗する者は滅ぼされます。どうかそのことも私たち恐れを持って捉えることができるよう導いてください。真理は単純です。キリストに従うか、反抗するか。どうかその点で私たちがこの世の風潮に流されて妥協してしまうことがないようお守りください。御手にお委ねします。尊き主、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。